常識なダンススクール運営術、先生も生徒も喜ぶダンススクール。本気で踊り、本気で学び、本気で楽しむ幸せ製造工場、ケンケンダンスファクトリー、ケンケンこと伊代田智子です。
インタビュアーの高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日も始まりました。
はい、
さあ最近はもう季節柄イベントシーズンだと思うんですけど、
ケンケン、そうですね、文化の秋ですね。もう発表会がようやく終わったと思っても全然、もう今年ちょっと最強ですね、イベントの数がもうあれですよ、もうちょっとで抜けるかなぐらいなんですけど、今ちょっとその今予定しているイベントが半分ぐらい終わったところかなっていうところなんですけど、
はい、
そのイベントの中でも、まあ毎年恒例ではあるんですけど、まあ文化祭ですね。学祭、文化祭、学校のね、文化祭のお話を今日はちょっとさせてもらおうかなと思ってます。
お願いします。
はい。なんかそれこそ、今、ダンス部を担当している高校の文化祭が先週あったんですよ。
そうだ、お疲れ様でした。
そうなんですよ。もうね、部員たちもたくさんいて、それこそ、なんていう、こう、構成も組んだりとか、
はい、
あの、舞台、ステージ発表が今年はもうずっとね、あの、校内発表だけだったのが、今年は一般の方もね、入れて一般公開もやろうって結構久しぶりだったんですよ。
はい。
それこそコロナ前まではやってたんですよね。あの、校内発表と一般公開を両方。でもコロナから始まって、だいぶ長い間、校内発表だけ、一回発表一回だけっていうのが続いて、今年二回やれるってなって、で、その中で、まあ、こう、なんていうの、一般の人もどうやって呼ぼうかっていうのもありますし、学校側も久々の一般公開だったので、こう、PTA の方がちょっとこう、なんていうの、こう、お食事を用意したりとか、あとは、ね、あの、高校生と地元の飲食店さんと、こう、タイアップした食ブースがあったりとかで。で、前に、あの、私が所属してる、異業種交流会の経営者さんのチームで、大人の文化祭をやって、高校生たち招待した話があったじゃないですか。
はい。
で、これをなんか、まあ、学校側は痛く気に入ってくれてて、で、今回は、あの、学校の文化祭に、その経営者さんたちを呼ぼうみたいな感じで、で、今回私たち、ブース作らせてもらったんですよ。学校の中に。
そうなんだ。
そうなんですよ。その、地元の経営者団体のブースとして、まあ最初は食ブースの提供から始めようっていうことで、私のチームにいる飲食店さんが、あの、お食事というかね、みんながこう、こう喜んで食べてくれそうな、お昼ご飯になりそうなものを提供させてもらいながら、もうそれこそ、あの、企業協賛でいろんなものを、こう、くださったりとか、企業案内のパンフレットや、そういうのとともに、商品をちょっとこう、プレゼントであげたりとか。で、そう、イートインスペース作って、まあそこでなんかちょっとこう、くつろげる場所を作ろう。で、それを企画したはいいんですけど、まあ、体育館のステージ裏と、そのブースの行ったり来たりがもうめちゃめちゃ大変で、もうタイムスケジュール分刻みみたいな、あっち行ってこっち行ってみたいな。で、しかもその文化祭の中でそのブース出させてもらうのは今回初めてだったので、もう手探りですよね。でもすごく思ったのは、一回やってみて、もう結構人が来て、もう食べ物ね、結構完売だったんですよ、すぐに。そう、だからもうちょっとこういうメンバーがいればとか、こういうやり方したらとか、こういうことできたねとか、そういうのは結構みんなで話し合いができたりとかして。
はい。
でも、今回のそういう、その、こう、お手伝いするきっかけになった経緯なんかも、結局のところは、部活の顧問の先生が、あの、進路指導の担当の先生が、
はい。
今後のね、その進路指導についてのあり方で悩んでいてね、私、伊代田先生とね、お話ししたら絶対なんかヒントになると思うから、おつなぎさせてもらいたいんだけどっていう、その話から、もう結構前の話なんですけど、始まって。
はい。
で、いろいろこんな提案できるし、こんなことあったらどうだろうっていう 私は結構ワクワクするっていう感じで話はしてたんですけど、まあ、教員の先生方サイドからすると、やっぱこれから少子化にもなってく、まあ、静岡県に関しては、私立高校が無償化になる。これ全国ですかね。無償化になるっていうの
そうです
で、
ね、
どうなってくかがわからないっていうところで、なんかものすごく、こう、なんか不安の方が多いっていうお困りごとを、やっぱ、結構耳にすることがやっぱ多かったんですね。で、その中で、なんて言うんだろう。こう、何か実になる種をまいて、ちょっとずつ実績上げていくのに、どういうふうにしたらいいんだろうって、やっぱ接点持つしかなくて、なんかそういう意味では、なんか今までの部活動を通しての信頼関係の構築、まずは部員たちと、部員たちを通して、顧問の先生たちと、やっぱこう、腹割って話せる環境をやっぱ作ってこれてたからこその、そういう、なんかそう、次のステップじゃないですけど、まさか自分がね、学校の困りごとに答える日が来るなんて思ってなかったですけど、でも、せっかくだからこっから先もっと花咲かせたい感じはあるじゃないですか。
そうですね。
そう。なんでそのあたり、なんかダンス部立ち上げの時の先生が今教頭先生になられてて、もうなんかね、今年の文化祭見てね、もうなんか結構もう感慨深いよねって、あの手探りだった8年前とは考えられないっていうね、その立ち上げをちょっと結構並走してくださった先生だったので、そんな話をちょっとしつつ、あとはまあ自分のメンバーさんたちの学校でこうつながったら、こう、学生さんとか卒業生や教員の先生たちが、まあ、喜んでくれるんじゃないかなっていうご提案もちょっとさせてもらいつつ、高校の文化祭は、割とステージ発表もそっちのブースも、まあ、一件落着みたいな感じだったんですけど、それこそ前の回で今、大学にちょっと勉強させてもらいに行ってるよっていう話をしたかと思うんですけども、まあ、そこもそこで、素晴らしい学びの場ではあるものの、なんか順風満帆かって言ったら、やっぱちょいちょい裏側ではいろいろこうやっぱこう立ち回りきれない部分だったりとか、こう手が届ききらない部分だったりとか、なんかそういう部分の困りごとは結構すごくあるって声をようやく聞こえてくるようになってきたのが私最近ちょっと嬉しくて、っていうのもね結構お困りごと話すって、まあまあ勇気いりません？なんか悩みとか、相談、まあ一定数そういうのこう、ただ聞いてもらいたいがために、こう、おしゃべりするの好きな人はいますけど、なんか本当のお困りごとって、なかなか
言え
こう、
ない。
なんかその見せたくない感じもある
そ
し、公表したくないっていうのもある
う。
し、
おっしゃる通
私、
り。
ちょっとなんかこう、きっかけとして、この信頼関係の構築結べるようになってきたのかなっていう感覚って、困りごととか、その相談事ができるようになった段階って結構私は大きいなって思っていて。
おっしゃる通りですね。
そう、なんか本音で話できるようになってくるのって、もう完全に信頼関係の構築って、これから積み重ねていくものもあるけれど、あらかたこう、信頼ができる関係性にな
そう
れ
で
るっ
すよ
ていうの
ね。一
が、
つのバロメーターで
そう、
わ
バ
か
ロ
り
メー
ます
ターではあっ
ね。
たりするじゃないですか。それが、なんか、その9月の末から行き始めた大学が、なんか講義が1回目、2回目、3回目って回数重ねていったりするごとに、一緒にお昼ご飯食べたり、みんなで教授室でお話ししたり、で、その、ね、ダンスの作品に関してはちょっと内容について話をしたり、講義室で朝入ってきたらおはようございますって、今までは知らなかった子たちがやっぱみんな声をかけてくれたり、だんだんそういう中から、お困りごとがちょっとだんだんね、こう、ちらほら聞こえてくるようになってきたんですよ。だから、
です
やっぱ
ね。
り時間をかけてじゃないですけど、やっぱその、最初の、こう、関係構築をこう進めていくことで、何かダンスでお困りごと解決できるかもしれない、その、なんかその、先が見えた時のワクワク感っていうのが、最近はちょっとすごいね、楽しみの一つにはなっていて、なんか、周りに仲間がいることの心強さはあるのかもしれないです。なんか自分一人だとなかなか助けてあげられることってちょっと限りはあるんだけど、でもやっぱ仲間の力やその後ろの人脈をつないでいただいた方の力をもってすれば、なんか そういう活動がおそらく地域貢献や社会
うん。
貢献につながっていくのかなっていうのを、こうなんか頭の中でではなく、こう活動の中で感じれるのが私はすごく今ちょっと嬉しいなと思っていて。なので、なんかね、今後はもしかしたらね、そちらの大学の方の学祭でも絡めることになってくるかもしれないので、
なりそ
おー、なんかちょっとそれも楽しみの一つとして、
う。
なんかそのダンス一緒に学んでいる子たちとちょっと楽しんでやっていければいいなっていう、そんなお困りごとの話でした。
すごいワクワクする話ですね、これはね。はい。今日も素敵な内容ありがとうございま
あ
し
り
た。
がとうございました。
ケンケンダンスファクトリーは工場長ケンケンが熱い時代を生きてきた大人たちも未来を担う若者たちもダンスを通じて自分の心と向き合い、みんなが一つになれる場所です。ケンケンダンスファクトリーの詳しい内容は概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。